はい、それでは今日は創世記の2章です。創世記の2章です。前回私たちが神様が天と地を創造され6日かけて作られたというところまでを読みました。光を作られ大空を作られ太陽月を作られ、ですから初めは形がなく虚しかった、形がなかったけれどもその形を神が作られました。虚しかった、命がなかったところから命が与えられました。植物が作られ、それから、星と、星じゃないですね、海と空に生き物を神は作られて、ついに6日目には陸の動物を作られました。で、神の形に似せた人をお作りになり、そして31節で、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かったと言われて7日目に入ります。では一節を意味しますね。こうして天と地とそのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその後に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。休まれたということが、ここでは強調されています。神が休まれたという意味の時に気をつけていただきたいのは、疲れたから休んだのではないということです。まあ、私たちがイメージする休むというと疲れたからお休みするということになってしまいますけれども、そうですね、家を建てた後にそれ以上しなくても構わないよ、完成をお祝いする、そこを喜ぶという意味合いでの休むなんですね。ずっとその家を建てる仕事をしていた人が完成をしてそわそわしてしまう、他にじゃあ何かすることがあるのかなと思っていろんなことをしてしまうところを、そうじゃないよですね、それを喜び楽しみ、その完成されたものを見つめていく。そしてもちろんここでは天と地という舞台です。その天と地を作られた神を崇めるですね。で、これがここで言っている休むということになるわけなんですね。で、私たちがこの日頃生活をしていてあくせく、動かなければいけないものを動いしなければいけないことをいつもしているわけなんですが、先ほどの例でお話ししましたように、いつも何かを自分で成し遂げなければいけないという、そうしなければ落ち着かないというか、そのようになってしまいます。ですからこそ私たちが立ち止まる必要があるんですよね。一度立ち止まる、休む。で、休む時に気づくのが、実は成し遂げているのは自分ではなくて神が成し遂げておられるんだ、神が全てを動かしておられて私はその中に生かされているんだということに気づくわけなんです。前回の学びでしたかですね、主の前に静まれ、で、大衆ので主を待ちなさいと、英語だと Rest in the Lord って書いてますね。つまり主の前に休みなさい、そ そして耐え忍んで主を待ちなさいとこう書いてあります。で、私たちがどうしてもそわそわしてしまうその根本原因は罪を犯したところから始まります。まあ全てがね、そわそわするときにね、罪を犯したって意味ではないんですけども、罪を犯したところから来る魂というのは決して休みを覚えることができません。罪があることためにその静まることができない、平安でいることができないわけなんですよね。で、神はこのことのために究極の休みを与えてくださる、贖いにある休みと、まあ、難しく言うとあるわけなんです。神の救いにある休みと言ってもいいです。イエス様が十字架の上でテテレスタイと言われました。完了したと、すべて救われるために必要なことをイエス様が行われ、そして私の霊をあなたにお委ねいたしますと、あの詩編の言葉をイエス様がご自身が引用されて、それで父なる神にお委ねになられたわけなんです。そこで救いの技が完成されたんですよね。ですから、それ以上救われるために必要なことを神は、そこでその私たちの戦いというのが、その救いがイエス様が全部行ってくださった、あのヘブル人への手紙の中には、ただ一度永遠の救いをイエス様が行ってくださったことが書いてありますね。英語で言うとですね、 Once and for all って書いてます。まあ、日本語で、金輪際という言葉がありますよね。もう二度とという意味合いで、この救いの完成の技、もうこれ以上救われるために残されているものはない、もう完全に救ってくださったんだ、将来の罪も含めて永遠に救ってくださったんだということを、この私たちは覚える必要があるんですが、なかなかですね、それが新約のその時代の中に私たちが生きている私たちがどうしても旧約の時代に戻っていってしまいがちですね。で、それが何かといったら、このいかにもまだ、このイエス様の贖いが足りないかのようにですね、自分で、この罪意識をですね、持って、それを償おうとしてしまうわけなんですよね。何らかの形でこの自分の、行いを通してですね、その自分のこの犯してしまった罪のこの中不足分を補っていこうという、この罪意識があると、どうしてもその行動に駆り立てて脅迫観念っていうんですか、それをこう持ってしまうわけなんです。で、そこで私たちが礼拝に集うということは何かというとですね、で、こうやって私たちが集まってくることは一体何かというと、救いが完全なんだということを思い起こすためなんですね。で、今も歌いました、私たちはイエス様だけに望みを置いていますこう言ってるわけです。そして私たちがこのイエス様に賛美するときに、神に賛美するときに何をしているかといったら、これが救いが完全であって、あの身を全てが新しくなったんだとパウロが言ったように、もう全部がイエス様にあって完成されたんだということを喜び祝うわけです。この前も、主を自分の喜びとしていきなさいと、この方にあって自分を喜ばせていきなさいと、このように私たちは学んできました。そこでイエス様が、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとこう言ってるわけなんですね。ところで、この安息という言葉が後に使われていきます。まあ、休むっていう意味ですね、安息は。そして、この、創世記を書いたのはモーセですけれども、 イスラエルの民に対して古い契約ですね、このイスラエルと結ぶこの律法を通してのこの血による契約ですね。でこれが、印として、イスラエルとの間に与えられている印として、安息を私は与えると、安息日を与えるというのが、まあ、あの学び、あのその、出エジプト記に書いてありますね。あなた方と私との間の契約の印となりますよと、安息が与えられています。で今でもユダヤ人の人たちが土曜日を安息日として、まあ、正確には金曜の、日没から土曜のその日没までなんですね、実はね、うん、あのだから土曜日でももうあの日が暮れるとですね、もう彼らにとっては日曜日とみなしてですね、活動を開始するんですけれども、ですから毎週お正月みたいになってしまうんですね。あのイスラエル、エルサレム行かれた方いらっしゃいますか？あの店が閉まっちゃうんですよね。で店探すの大変なんですよね。あのそこで店を開くのは結構なんかこう勇気いるんじゃないかなっていう雰囲気があって、今の日本の正月よりもある意味で閉まっちゃって、であとはあの面倒くさいですね。あのエレベーターも1回ずつしか止まらない、自動の各階に止まるものになるし。でもね、ここまで強制的に何も動かないとね、いかに自分がそばそばして動いてたかっていうのがよくわかるんですよね。休むんですよね。休まなきゃいけないんですよね。まあ、そういうことを、まあ、あのイスラエルに行くとよくわかります。まあ、ではじゃあ私たちがあのそうしなければいけないのかと言いますと、そういうことではもちろんありません。で特に土曜日にそれをする必要はないですよね。しかし、この原則はあります。原則はあります。この神様の救いの技の中に私たちが休むんですね。そして聖なるものとしなさいとあります。この日を聖であるとされたと書いてあります。で今話したのは実はこの今の話、この聖なるものとして生きなさいという話になっていきますけれども、この聖であるっていうのは分かつというのがもともとの意味です。だからあのなんていうのかな、難しいですね説明。あのこの日を聖なるものとしなさいと、この神が後にあの実家の中でも命じられますけれども、これはいろいろある日の中でこの日だけを神のものとしなさいと、清め分かちなさいということですね。だから休むことと聖なるものとするということが一対になってるんですね。どうですかね、あの神様、礼拝の中で私たちは神が全てを支配しておられることを認めていくわけです。でこの礼拝に参加できる人というのは、その生活のやりくりをですね、一度やめてですね、そして神が私の生活の全てを支配しておられるんだということを認めるからこそ礼拝ができるんですよね。だからもしそれができない人っていうのは、まあ行けなくなるし、礼拝にまた行ったとしてもそわそわしちゃうしですよね。戦いですよね。で神は聖なるものとしなさい、私が神だよとこう言われるわけですよね。そして、あとは例えば神は全てをご存知である、全知の神なんですよね。でそうすると礼拝において私たちは神様に自分の心を知っていただくわけですよ、探っていただくわけですよ。全てを神はご存知ですから。けれども、まあ、詩編にもイザヤ書にもいろんなところに書いてありますが、神は見ておられないとか、つぶやいてみたり心の中で嘘吹いてみたり、または神はいないと言ってみたりするわけなんです。でそういう人は礼拝することはできません。だって礼拝したら 心が探られるわけなんですよね。ですから休むことと聖なるものとしていくっていうのは一対になっていくわけなんですね。ということで、この休むという話で天と地が創造された時の経緯が終わりました。4節をご覧ください。これは天と地が創造された時の経緯であると書いてあります。まあね、こここれからも経緯っていう言葉が使われていて、これね、経図みたいに訳すこともできるような言葉なんですね。でこれをもうちょっとね、語弊があるんですけれども、言い換えると天と地が創造されたらどうなるかといういきさつであるみたいな言い方なんですね。これね、もっとこなれた言い方をしますとですね、天と地が創造されてどうなるかなみたいな、そのいきさつをこれから話しますよみたいな、そういう意味合いになりますですね。で、神である主が地と天を作られた時、今これから地について話しますので、この天と地をって言わないで、地と天を作られた時、地には5節、まだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。でそれは神である主が地上に雨を降らせず、土地も耕す人もいなかったからである。土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が、あるいはね、これ地下水とも訳せますけど、地下水が地から立ち上り、土地の全面を潤していたとあります。その経緯について語ってますが、五節を見ると、この草も生えておらず灌木もないとあります。まあ、ここの灌木っていう言葉、訳されている言葉、荒野に生えているようなこの木ですね。なかなか私たち想像できないですね。イスラエル行ったらすぐ想像できるんですけども、アカシアの木っていうのが砂漠に行ってもあるんですね。荒野に行ってもちょうど契約の箱を作る材料になってるアカシアの木ですよね。まあ、そういうものもなく、一本の野の草も芽を出していなかったと。で7節を見ると、これでその時に、その後に人が作られたことが書いてあるわけなんです。で今このように説明をさせていただきましたが、この読んでいくときにすんなり入る人と、なぜかここで引っかかる人がいるんですね。まあ、なぜかと言ってしまったが、引っかかっている方もいらっしゃったかもしれません。あれ、人が作られたのは6日目なのに、草が生えていない状態というのは3日目だったんじゃないですかって、このように、まあ言う人がいるんですね。人たちがいます。いかがでしょうかね。で私は実は、以前ですね、まだクリスチャンになって間もなかった時に、聖書、この創造の言葉をその通りに、文字通りに読んではいけないと、まあいうふうに言われてですね、教会の神学校にも行ったような方から言われてですね、いやそうじゃないでしょって言ったら怒り始めちゃったんですね。私はすんなり入ったんです。でどういうふうに入ったかというと、その先ほどの話をちょっとまた戻しますとですね、少し巻き戻しますと、ここを私はすんなりと読むことができました。五節は3日目なんですね。3日目のその、直前というか、2日目から3日目に入るところを話していて、 で、そして、7節で6日目のことを話しているというふうに、読んだんですよ、私は。で、異なる話をしているのではなくて、異なる話をしているのではなくて、巻き戻して話している。まずは大まをその全体を話し、それからもっとこうフォーカスを当てて、これが人の創造について、人がどのように作られたかで、男と女に作られたって、もうすでに一緒に書いてありましたけれども、どのように次に女が作られるのかということを神が、この話しておられると。そのように、捉えました。女が作られたのがもっと後になったかもしれないし、わからないですね。ただ男が作られたのははっきりと6日目だということはわかるんですけれども、でもいずれにしても、その全体の話をして、でそれからそのいきさつをですね、もっと詳しく話していくというふうに、他のこの聖書の箇所もですね、数多くこういう感じで、全体をなんか私たちの話もそうですよね、こうバーッとこう話して、では、じゃあここについて今度話していきますからねっていう感じで、こういう感じで話すじゃないですか。これをですね、素直に私は読めたんですが、違う話をしてるじゃないかっていうふうに言って、言う人たちが、いるんですね。数結構 かなり多くいてですね、非常に込み入った話をしますから、完全に無視して構いません。これで混乱させちゃったら申し訳ないですね。あ、言わなくていいかな。文書仮説っていうのがあってですね、違う人がここで編集して、やめた。やめました。すいません。ね、冷静が落ちますね。そういうことなんですね。なんていうのかな、この読むときにですね、こうリズムを持って読んでいくと、すごくだから日曜学校の子どもたちのことをイメージしながらですね、こう物語を話していくときに、こうリズムがあるじゃないですか、こう語っていってですね、こう研究するわけじゃないんですよね、声に出して読んでいってるわけですからですね。だからそのリズムの中でこの読んでいくっていうのはとっても大事なんですね。このなんていうのかな、この研究室で読むんじゃないんですよね。子供と一緒にこう読んでってる時に、子供がじゃあどうやって受け止めていくのかっていうことをこう考えながらですね、このリズムを持って生き生きとしてるわけですよ。この聖書の言葉っていうのは朗読しながら読んでいく、声に出しながら読んでいくですね。でそれで分かっていくわけなんですよね。でそれで今、ここまでで、この書いてあって、そしてさっき地下水がっていうふうにもこの訳すことができるということを言ってますけれども、このわんさかわんさか、水が後でね、この水の源、川の源があって、そこからこのどんどんどんどん水がこう出てくるような、このようなイメージですね。でよく見ると、他にもこの難しい話になってしまうんですけれども、呼ぶ記とかですね、そこの他の箇所をこう総合するとですね、この水の上に地があるようなね、地上があるような、そういう表現もこの詩編とか呼ぶ記に出てくるんですよ。ですね。ですからこれ地下水がたくさんあるみたいなね、そういうイメージですね。でそれで後でノアの時代に水が、洪水が起こる時には、上から水が来ることと下から水が出てくる、地下水から出てくるって話になってくるんですね。でそれでただ単純に雨がこの上からガッと降ってきただけではなくて、地下水からもこう降ってくるというような、そう降ってくるっていうか、こう湧き出てくるというような、そういう状態であります。今とちょっと違います。今もね、地下水ありますけれども、もっと大量にあったって感じですね。で、そういうことを考えると、ノアってすごい信仰を持ってたなと思うんですね。雨が降ってなかった可能性が大ですね。 ノアの時代に、このまだ雨が降ってなかった地下水、この霧あるいは地下水、どっちか分かんないですけども、そのような状態だった時に箱舟を作ったわけですから想像のしようがなかったと思います。水で滅ぼされるっていうことがですね。でですね、次にその後、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったと。はい。人を理解するときに非常に重要な一節に今来ました。いいですか？人がどのように成り立っているのか、人の構成、私たちがどのような存在なのかを知るのに非常に重要な箇所に入っています。前回の学びでは人が神の形に作られたことを学びました。ですか？覚えてますね。動物と区分けしてましたよね。完全に違うんだよということを見ていきました。で、今もここでどう違うのかを見ていくとっても大事なところがあります。まず肉体は土地の塵から作られているんだよということであります。で、ここを見るとおとぎ話のように聞こえるかもしれませんが、科学的にこれは正しいことなんです。肉体の要素の17成分が土の中にある17の成分と同じであると言われています。伝道者の書には人が死ぬときには塵に戻ると、肉体はで霊が神のところに戻ると書いてありますね。戻るんですよ、土地に。まあ、日本人はどうしても分かりづらいんですけどね、仮想にしてしまうのでね、分かりづらいんですが、それであってもやはりこの戻るということについては理解ができるかと思うんですよね。しかしそれだけではなかった。神が花に命の息を吹き込まれたんです。で、ここでの命の息というのは単なるハーっていう息ではなくて、口臭もなかったし、すいませんね、なんか僕はここを読むときにどうしても鼻に息を吹き込まれるというと臭くなかったのというイメージが、すいませんね、でも正直ありました。ところがこのヘブル語というのは掛け言葉が多くてですね、息も風も霊もルアクという同じ言葉なんですね。霊を吹き込んだんです。神の霊を入れたんです。だから霊的に生き物となったというのは霊の生き物になったっていうの、そういう存在になりました。で、人というのが、この肉を持っている存在であることは私たちはもうよくわかるわけですが、その他に聖書には魂があり、また霊があると書いてあります。霊があり魂があると。ところで植物はこの体しかないわけなんです。わかりますよね。動物はどうですか？動物、昨日なんか一つの動画に見入ってしまってですね、かわいい柴犬がですね、ご主人のところにこうやってなんか恋人を見てるかのようにご主人を見てですね、どうしてかというとご主人、お父さんがなんか浅田真央のなんかのスケートになんか見入っているから、なかなかこうワンちゃんに目がいかなくてですね、こうやって見てなんか見て、あ、かわいいなと思って、本当になんで犬ってこんな忠実で慕ってくれるのかなってね、本当に可愛いですよね。だからやっぱり よく言われるのが、犬って天国には行くんですかどうですかという話になってしまうんですよね。でも聖書にはそれは書いてません。天国とかっていう話はですね、霊に関わることなんです。動物はですね、意識はあります。もちろん本能、直感、そういうものはありますけれども、今から話していきますが、霊は持っていないんですよ。霊を持っているのは人、神の形に作られたのは人であるんです。霊というのは神の霊と関わる部分です。何が違うか、まず言葉がない、あるっていう話は前回しましたが、何が違うかと、神を思ってるか思ってないからです。ここですね。人がなんで今自分が生きているのか、生まれてね、なんで今私は生きているのか、だから何のために生きているのかということを考えざるを得ない存在であります。ただ飯を食っていて満足だということにはならないんですよ。この弱肉強食の社会の中に生かされてしまっている私たちなんですけども、それはね、動物の世界ではそうかもしれないんですけども、人はそうではないんですよね。時々怖い思想がこの世の中には出てきます。役に立たないものは抹殺していいという思想ですよね。ですから優生思想というのがありますね。ダウン症の子は中絶していいとかですね、昔はそれが大広げに行われて、そのユダヤ人とか障害者だとかですね、そのジプシーだとか同性愛の人は殺して構わないというヒットラーが出てきたわけなんですよですね。しかし強硬に私たちは絶対に違うというわけなんです。でなんでって聞いてもね、このクリスチャンじゃない人たちはってなっちゃうんです、まあ、ダウン症を持っているお母さんお父さんはもう今日力強く言えますよね。目の前にいるから。しかしクリスチャンは言えます。神の形に霊的存在として作られているんだから、その人たちを殺すということは神を、まあ、殺すと言ったら変ですけれども、冒涜の罪です。冒涜という言葉を使っていいと思います。それで霊の存在に生まれたのです。そしてその後にもう一つはです、なんで生まれたかということもありますし、あとは死んだ後どうなるのか。伝道者の書には、人は永遠を思う思いが神から与えられていると書いてあります。永遠を思う思いが、死んだ後どうなるのか、これも動物考えないです。動物は宗教をやらないんですよ。犬ちゃん宗教をやらないんですよ。猿も宗教をやらないんです。いや、やってるかもしれませんよ。やってないです言われたことあるんですよ私祈ってるかもしれないよ。祈らないです。おかしいですかこれが大きな違いですね。単に食べて食って飲んで楽しむという世界ではないんですね。それがここで言っている命の息を吹き込まれたという話です。で、興味深いのはここで覚えてくださいね。いいですか、私の方を見てください。神は三位一体の神です。西日暮里バイブルスタディの学びをですね、もしよかったらご覧、2回目の学びの時のお話したかなですね。神は三位一体の神です。父子聖霊であります。人はある意味で3つの部分で1つになっている存在です。霊と魂と体によって成り立っています。そして私たちは神の霊の部分で、では自分の霊と交わっているんです。こういう感じでいいですか。神の霊の部分で聖霊のところ、神の聖霊に与えられ、聖霊のところにおいて私たちの霊が 交わるんです。ですね。これで神と交わることができる。ところが罪を犯したので、霊が神から離れちゃったんです。で、そうするとですね、バランス崩してこうなっちゃう、逆になっちゃうんですよ。つまり肉体の欲求が始めになるんです。何食うべか、何飲むおか、何着ようか、どこに住むか、これになっちゃうんです。それも神様に与えられたたっとい欲求なんです。食べること、またはその性に関わることもですね、それ全部含められますけれども、それも全部神霊に支配されることによって、神様のデザインの通りに私たちは用いることができるわけなんですけど、それが逆になってしまったので、この思い、真ん中にある思いがいつも肉体の欲求に支配されるようになってしまっているのが、霊が死んでしまった状態なんです。ですか？それが罪が取り除かれることによって新しく生まれて、御霊によってまた戻ったというのがクリスチャンになったということであります。そして今交わっているんですよということなんですね。よろしいですか？そして、次にですね、この作られた男の話に入っていきます。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。エデンの園と書いてますが、エデンというのは水で潤っているという意味があります。で、後から水の源になっている川がありますが、主がそこから水を流す始まりとしておられるわけなんですね。園と言っていますけれども、かなり大きな園です。今のイランのあたりから、スーダン、アフリカのスーダンあたりまでしょうかね、かなり大きいですね。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、で、東の方と書いてますけど、これね、書いてるのがモーセですから、あそこからね、ヨルダン川のあの辺りから東ということになりますですね。ですから、これから見ていくと分かるんですけども、イラクの北部あたりですね、東、とにかく東ですよ。そっちの方が中心になっているということであります。ですね。ちょっとずれますけれども、ブログとか、あとはね、私の、ツイッター、フェイスブックご覧になっていらっしゃる方は、私がイスラム国についてかなりいつも話していることをね、ご存知だと思うんですけれども、根拠はここにあるんです。聖書の舞台なんですね。まさにあそこら辺なんです。で、出てくる人たちもクルド人というのはメディア人に関わる、メディアっていう言葉、人が出てきますね、聖書の中に。で、アッシリア、今からアシェルっていう言葉が出てきますが、アッシリア人、クリスチャンたちが迫害を受けてると、アッシリア、アシェル、今から出てきますですね。で、残酷な方法で殺していくのも、アッシリア帝国の時にそれを彼らは行って、まさに聖書に書かれている方法、残虐な方法ですね。それをもって動いているので、申し訳ないんですけども、なんか病みつきって言ったら変なんですけれども、一体何が起こるのかなということを注意して見ている次第でございます。ちょっと脱線しましたかですね。で、その土地になります。で、 いわゆるメソポタミア地方と言われているところですね。で、今度ですね、この創世記の始まりを見るときは、終わりも見ていくことができます。今ちょっとね、こう思いをですね、ちょっとこう楽にしてですね、世の中って始めと終わりがあるんだっていうふうに考えてください。今のこの自分の生活からちょっと離れて、始まりがどうなったのかなですね。そしてこれからどうなるのかな、で終着地点ってどうなるのかなっていうことをですね、このお考えください。まあ、自分の人生もね、生まれた時のことを自分でよく考えるじゃないですか。やっぱりルーツっていうのを探しますよね。で人類に共通する、まあ、人類兄弟ってよく言われますけど、まあ、ある意味でアダムから生まれて私たちみんな兄弟じゃないですか。人類のルーツって何なのかな、それその終わりってどうなるのかなっていうことを、まあ、ちょっとこうでっかいレベルで考えていただきたいんですよね。ですか。すごく大事です、このことを考えるのってね。で、始まりがこうだったんです。東の方、つまりこの今のこのイラク、イラン、シリアあたりのあそこの始まりのところですね。ユーフラテスっていうのは次に出てきますけれども、ユーフラテス川のあのあたりです。で、終わりがどうなるかと言いますと、実にユーフラテス川が出てきて、そしてそこが枯れて、東からの王様がどっとやってきて、今のイスラエルにあるメギドと言われているところに集まる、軍隊が集まるということが書いてある。これがいわゆるハルマゲドンと言われます。聞いたことありますか、ハルマゲドンですね。メギドの丘という意味で、メギドというのが今も遺跡で有名な遺跡、世界遺産になっている、ユネスコに入っている、確かユネスコだったと思いますが、世界遺産になっている遺跡があるんですね。でそこにね、平野があるんですよ。イズレール平野というのがあって、もう広がっている平野、そこに集まってくるということが予言として書かれているんです。騒がしいですよね、今世の中が。ですから終わりというものを見ていくときに、始まりがここがあって、終わりもそこに行くんだよというふうに考えていく必要があるんですね。でしかも実はちょっと細かい話になるんですが、エゼキエル書の28章にはそこに悪魔がどのようにして出てきたかの話があります。ケルブという御使いだったんですけれども、堕落したんですね。高慢になっちゃって、自分の、ね、美しさに溺れちゃってですね。でそれで堕落した話が書いてますね。鶴の王って書いてますけれども、実はそれが悪魔なんですね。でこれ、次回学びますが、3章に蛇が出てくるんですよ。このエデンの園に蛇が出てくるんですよ。分かりますか。だから悪魔くんがもういたんですよ、そこに、ね。でさっきのハルマゲドンの話に戻りますと、黙示録の16章を見ますと、その王たち、ユーフラテスの東から来る王たちを引き連れているのが悪魔と、そのセスタの悪霊どもなんです。このようにつながるんです、ね。ちょっとね、スケールが大きくなりましたが、この世界の動きを見ていくときに、このように私たちね、何ていうのかな、今の情勢というのも、今私たちね、私がちょっとたくさん話しちゃったんですけれども、ちょっとそれで混乱しないでください。このさっき言ったように、世界の始まりってどうなったのかな、でこれからどうなっていくのかな、今なんか世の中が騒がしくなっているけれども、一体これからどうなるのかなっていうことを考えるときに、こうなるんだよっていう話なんですよね。ですか。そしてたくさん見るからに好ましく食べるのに良い全ての木を生えさせたってありますね。 アダムの、あのこれからあのこれからじゃなくてアダムが作られたわけですけれども、アダムは神様と共に一緒にいて、共にいる人、本当に神様と心を一つにしている人はですね、何をやっても祝福されます。これ見るからに好ましく、何でも食べていい、自由なんです。ですね。でもね、中央にですね、2種類の木があるわけですね。中央ですから、つまり神様の中心的な部分であります。そこに命があるんですけども、そこに命の木があったんです。永遠の命です。ここからもどんどん食べていいです。ところが、まあ、そばなんでしょうかね、近くに善悪の知識の木があります。でこれが後で取って食べてはならないと、こう言ってるんですね。ですから私たちが、この私たちがというかね、イエス様がこう言われたんですが、父なる神様に祈ったんですね。その永遠の命とは、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。その私たちが永遠の命の木をですね、もらうというのは、つまりイエス様を知って、父なる神を知っていくというところですね。そして10節ですが、一つの川がこの園を潤すためにエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となっていた。第一のものの名はピションで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはブドラフとシマメノオもある。第二の川の名はギホンで、クシュの全土を流れて巡って流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。よろしいですか。まず最初の第一の方がハビラというところですけれども、これはアラビア半島の北の部分です。今の世界地図とおそらく違う地形をしていたと思います。つながっていたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、でもなんとなく分かりますか、世界地図ね、中東のあそこら辺の地図っていつも頭に覚えておくと聖書の学びの時に役立ちますですね。今話題になってますからね、あのペルシャ湾があってですね、あのイラクのところですね、このユーフラテス川がですね、北西から南東に向かってユーフラテス川が流れていくわけでしょ。でティグリス川っていうのもあるわけですけれども、それも流れていくわけですよ、ね、でその真下がこの、さこの、上の方が上流の方がユーフラテスの上流の方がシリアがあって、でその下のところにサウジアラビアがあるんです。まあ、あのヨルダンがその間にかまされてるかな。ヨルダンがね、そうね、ヨルダンも、そして真下がアラビア半島なんです。どでかい。で、サウジアラビアですよ。サウジアラビア、今の。ですね。で、そのアラビア半島のところです。でそこに金があるって言うんですね。興味深いことに、あのソロモンの時代とかですね、あのユダ王国の人たちは、シェバからの金を採取していました。シェバというのが、あのアラビア半島の南の部分です。ですね。あのイエメンあたりじゃないかなって言われてますけれども、あのその南の部分です。ですから、まあそこに行って、で次に第二の川がクシュって、あのクシュってエチオピアのことですけれども、今のエチオピアではなくて、あのスーダンも含む部分になります。これも覚えておいてください。スーダンというのはエジプトの南にあります。エジプト分かりますか、ね、その南にあります。でエチオピアも含みます。かなり大きな部分です、ですね。そして第三のヒデケルというのが、これが、 ヒデケルがティグリスのことですね。ティグリス。で、それがアッシュルの東を流れる。アッシリアの東を流れるということですね。そして最後にユーフラテスであります。そしてこの川によってその豊かな実を結ばせていく木があったんですね。わかりますか？皆さん頭の中で浮かべてくださいよ。まあいかようにでも浮かべてもいいですけども、中央これ水がですね、こう一句あーっと流れているわけですよ。中央からですね、4つの川が流れていて、ものすごい距離ですよ。もう中国の何ですか、あるじゃないですか、長い川があるじゃないですか。あれよりもちょっと長い川ですよね、チョース江とかね。ああいう感じでね、流れてるわけですよ。それが4つに分かれて流れてってるわけですよね。そこにこの木々があってですね、このそこから実を、もう本当に自由に食べることができて、でも中央には命の木と善悪の知識の木があるという状態ですね。で、神様の最初のデザインがこういう園でありました。で、興味深いことに今度はですね、終わりの幻です。終わりの日のことをまた戻る、ね、さっきの話もね、始めがあって終わりがあります。今度はイエス様が戻って来られて、神の国が出来上がった時に、千年間神様の国がありますけれども、そこにも川がエルサレムから流れて、そして実を結ぶということがエゼキエル書の何章だったかな、書いてあります。最後のところに書いてあります。で、それだけではなくて、今度は新しい天と新しい地ができた後に、神様の都、新しいエルサレムができて、そこに都があって、そこから、川が流れているということが書いてあるんですね。ちょっと開いてみましょうか。黙示録の、最後ですから22章開いてください。どこかって悩まないでください。最後のページを開いてください。最後のページから2番目です。だから、22章のですね、1節から3節です。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見るって書いてますね。こういうことです。これが最後であります。ここに至るわけなんです。園から始まり、園で、園じゃないな、これはね、都のこの、だから、命の木から始まり、命の木で終わるわけなんですよ。そして中央から水が流れるんです。で、イエス様がサマリアの女に言いました。イエス様が地上におられる時にですね、サマリアの一人の女に言われたんです。私からこの井戸の水を飲んでも、あなたはまた乾きますと、喉が乾きますと。けれども私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が出てくると、湧き出てくると。霊的に今同じように私たちは水が与えられていて、生ける水が与えられていて、実が結ばれていく、聖霊の実が結ばれていくんですよということであります。では15節をご覧ください。 神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕かせ、またそこを守らせたとあります。最初のお仕事が始まりました。最初のお仕事ですね。仕事というものは神から与えられた賜物であります。で、私たちはイメージが悪いです。なぜならば罪の後の仕事しか知らないからです。3章にですね、汗して働くことが書いてあります。それは罪がもたらしたものなんです。なので仕事をすることそのものが呪いを受けているわけではないんですね。どうですか、仕事がない生活いいな、してみたいなと思いますか？かなり辛いですよ。神から与えられている仕事っていうのは祝福されてます。てかむしろなければいけないですね。神から与えられているものです。で、神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと。ここもとっても難しいかつ大事な部分に入ってます。善悪の知識の木、取って食べてはならないですか。神様と人との大事な大事な境界線になっている部分であります。あなたは思う存分食べてよいよ。それは神様と自分が一つになっているから、交わっているからです。神様の心が自分にも与えられていて、そして何をしても本当に神様の願っておられること、喜んでおられることという祝福の中にいるんですね。自由の中にいます。しかし自分は神じゃないんです。ここです。いいですか。神様に完全に頼っている状態、しかし神ではないんです。善と悪の知識については神様に全てを委ねている状態です。任せている状態です。神様を恐れつつ、恐れかしこみつつ生きるのがこの善悪の知識の木を実を取って食べないということであります。神を恐れることが知恵の始まりであります。すべての基準というのは神から来ているんだ。これが取っては食べないの意味であるんです。神に似せて作られているんですから神ではないんです。ここが人間のね、微妙な問題なんですよ。動物って服すんですよね、簡単に。選択肢なしで。犬かわいいじゃないですか。また犬の話してしまったけども、犬の方がよっぽど忠実だったり服しますよね。人間厄介ですよね、うん、でも神のように作られているからです。似せて作られているからです。自由意志があるからなんですね。で、これを食べると死ぬとありますが、この死ぬっていうのはもちろん2つの意味があって、さっき言った霊の死と肉の死があるんです。肉体も死なないし、かつ神と交わっているから、それも死ぬっていうのはなくなっちゃうよっていうことです。切れちゃうよっていうことです。電流が入っていない電気製品のようなものです。血があるんだけど血が通ってない、血のこの血流が止まってしまうような状態です。ですね。で、神様がなんで善悪の知識の木を中央に置かれたのかと言いますと、いつもこの微妙なところで生きていけなさいっていうふうに言ってるようなものなんです。それは何かというと、難しいですね、いつも 神を愛して神様を恐れて生きていきなさいということを教えているんです。自分の選択によって神を愛しているから私はこの善悪の知識の木を取って食べませんって選び取って生きていくようにしなければいけないということなんです。もともと悪いものを置かなかったらよかったのにっていうことを多くの人が言うわけなんです。で、ね、自由ってねすごく大事なことで、悪いものがあってもそれでも私は善を選び取りますというのが自由なんです。善だけがあったら無菌状態にはなるんですけれども、愛が試されることはないんです。意味わかりました？今うなずいてくださってますので意味わかったね。じゃあ、大丈夫ですね。ロボットではないんですね、私たちは。で、怖いからやらない、悪いことをしないではないんです。私か神様が好きだからやらないっていうことです。すごく自発的、自由なんです。だから私たちはイエス様を信じない人に剣を差し出すことはないんです。今のねイスラムのね問題あるじゃないですか、ね、信じないイエス様を信じない人に対して私たちは裁きを行いますか？私たちの手でしないんです。むしろイエス様は十字架にかかって自分に剣を持ってって言ったんです。神様は自分に剣を持っていくんですよ。首は自分の方を切ってちょん切ったようなものですよ。あの言い方変えたらね、キリストにあってしてくださったんですよ。神の子にあって。イスラムとキリスト教の一番大きな違いは何かって言ったらここなんですよ。御子にあって自分を切ってくださったんです。言い方変えると。でも彼らはその神アッラーしかいないから、その御子がいないから他の人切り出せればいないって言ったら変だから変なんですけど言い方変えたらね。でこれが大きな違いなんです。でこの自由があるためにはこの善悪の知識の木が置かれてないといけない。愛がいつも試されていかなければいけないということなんですね。でここで2つの園というふうに言ってもいいでしょう。エデンの園とゲッセマネの園。ゲッセマネはイエス様が十字架につけられる前に父なる神に祈られたところの園であります。ですね。そこではイエス様はアダムが失敗したその尻拭いをしてくださっているところの園であります。これだけ命があって水が豊富なところから罪を犯すことによって土地が荒れていきます。そして以前覚えてますか、詩編の学びでダビデが罪を犯した時にカラッカラになったと、骨骨がカラッカラになって日照りのようになったって書いてあったでしょ。これが罪がもたらす技です、結果です。イエス様はそこで祈られて、この杯を私から遠ざけてくださいと祈られました。その杯というのは神様の怒りの杯です。罪から来る怒り、罰の杯であります。それを飲み干さなければいけない。それを飲んだらカラッカラになるんです。そしてイエス様は十字架の上で私は乾くって言われたんです。単にね喉が渇いただけじゃないです。脱水症状にもなってたんですけども、それだけではなくて霊的に乾いておられました。それもイエス様は受け取られたんですね。そして次に18節ですが、その後神である主は仰せられた、人は一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと。はい、これから結婚の始まりになります。神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時、それにどんな名を彼がつけるか見るために人のところに連れてこられた。 生き物、人が生き物につける名は皆それがその名となった。その土地を耕すという仕事のほかに創造的な働きを神は人に与えられたわけです。地を支配して、これらの生き物を支配しなさいと神様は一章で命じられてましたけれども、これがその大きなお仕事であります。名をつけるというのは管理することです。いい意味でね、統治することです。そのお仕事をしていたんですが、こうして人はすべての家畜、すべての空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見当たらなかったと。先ほど人が一人でいるのはいけないとありましたよね。よくないって言いました。今までね、これは良かった、これは良かったって言ってたんです。一章で覚えてますか？見てください。31節に、非常に良かったと。良かった、良かった、良かった、良かったってね、一章に続いてんのに、最後に非常に良かったったのに、良くないってなっちゃったんですよ、ここで。一人でいるのは良くないって言ったんです。不十分だって言うんですよ。足りないっていうことです。で、何が良くないかっていうと、ここすごい大事です。我々に似せてって神様言われたでしょ。神はね、一人なんですけれども、単立じゃないんですよ。単独じゃないんです。三つの人格があって一人の神なんです。父子聖霊の神です。その中に交わりがある神。頭に考えるとさっぱり分かんないね。一人なのになんでってなっちゃう。でも聖書はそういうミステリーを、ミステリーというのはつまり不思議をですね、奥義をお見せになってるんです。で、神はご自分の形に我々に似せてと言われたように、一人でいるのは良くないって言われたんです。そこで神である主、そしてこのふさわしい助けてってありますね。まあ、ちょっとね、日本語でも使っちゃいますよね。なんかあんまりよく悪い意味で使われてますけども、コンパニオンってあるじゃないですか。日本英語だとコンパニオンなんですよ。一緒にいるっていうことですよね。一緒にいてくれる人、こう対になっていてくれる人です。横にいてくれるっていう意味ですね。で、そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので、彼は眠った。それで神はあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。はい。女がいかに作られたかを見ています。女性の方々ですか、どのように作られたのか。で、さっきは男の作られ方あります。まあ女性も同じ、なんていうのかな、多分ね、この油骨取った後にね、男からね、それを元にしてこうね、塵でね作って、そして息を吹きかけたと思うんですけれども、だから基本的に同じなんですけども、違いはあばらから作られてるんですよ。男の脇から作られてるんです。で、このね、脇っていうのがね、ミソなんです。頭から作られたわけでもなく、足から作られたわけでもなく、横から作られた。さっきのコンパニオンなんですよ。横にいる人であります。聖書は明確に対等であることを教えています。ついていてくれる人、横にいる人、三位一体の神もそうです。父なる神に子が従い、聖霊が、そのイエス様を明かしするという秩序があるんですけれども、男と女の間にも、夫婦の間にも秩序があります。 男の女の頭が男であって、男の頭がキリストであって、キリストの頭が神であると、第一コリントに書いてあります。ですから秩序があるんですが、それは劣っているという意味では全然なくて対等なんですよということです。あるっていうか、もう言ってもいいんですけども、あのコスタメサの教会にブライアンっていう牧師がいますが、その奥さんがシェリルっていうんですけどね。で、夫の権威に従うっていうあの話の時にですね、面白い例えをしてきました。それは女が、この劣ったものとなっていくということではないよというので、良い例えが助手席ですよってくるんですね。助手席です。だから夫の権威に従うということは、むしろ自分が守られて、むしろ自分が自由にされて力を持ちますっていうことを言いました。助手席にいるっていうことは、夫がもちろんハンドルを握ってるんですけども、ナビをしているのは女の人なんです。こう言って開いて、最終責任が男なんです、ね、で事故っても男の責任なんです決めるのは男なんです。でもこっち行ってあっち行ってって言えるんですもちろん男もダメだよこれって、こっち行ったらまずいよって話はするんですけども楽なんですよ。だから運転よりいいでしょ、助手席の方が、ね、話せるじゃないですか相手に、守られるんですよ。それとも運転席つきたいですかということなんですね。で、ここで骨からの骨、肉からの肉と、男がもうぴったりの人だと、この人がいるから今自分が一人になれていると、自分が自分でいられると、ぴったりの人を神が与えてくださった、一つの人を与えてくださった。でヘブル語でね、これ女と名付けようってね、これねヘブル語を見ないと分かんないんですよ。イッシャーっていうんですね、女が。男はイッシュです。でアーっていうのは女子系に、女性系にするときにアーってつけるんですね。イッシュにアーつけてイッシャーになるんですよですね。だからアーっていうのをつけてるわけなんです。イッシュから取られたのだからイッシャーと名付けようとここで言っています。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのであると。結婚の定義ですね。聖書的なカウンセリング、この一節だけで1時間ぐらい話すことができます。もっと話せることができます。ここで結婚する人の結婚前のカウンセリング、あるいは問題が起こった人にですね、もうここだけで OK です。一つ目、いくつかのポイント話します。単純ですけど、神は、これすごいすっごい大事な話です。親子関係の前に夫婦関係与えられてるんです。今びっくりしてください。親子関係の前に夫婦関係が与えられてるんです。私たちの頭の中は逆なんですよ。自分の娘と婿のですね、あるいは息子と花嫁の関係を見るときに、親あってのこの夫婦だって見るわけですよ。逆なんです。夫婦ありきなんです。そう見てはいけないんですですね。ここから始まります。夫婦関係が親子関係に優先します。だから夫婦が神の前で誓いを交わすときは、知ってますか、キリスト教はね、はっきりと表してくれてる。 父ちゃんから夫に嫁、娘から花嫁に移るんですよ。奪い取るわけですよ。もう関与しちゃダメなんです。お父さんつらいんです。いつもなんかムスッとしてるわけでしょ。でもあげなきゃいけないんです。こんな男にあげるのかと、あげなきゃダメなんです。で関与しちゃダメなんですですね。で次に男はって書いてあるんです。男はつらいよじゃないんですけど、結婚生活は 100% 男に責任があります。すごい、なんかその男に責任があるんです。男はつらいよなんです。男は神の前に出るんです。だから男らしさってどこにあるか、神の前に出れる人が男らしいんです。ダビデって男らしいんですよ。めっちゃ楽でしょ。でも神の前に出て泣いてるんですよ。もみくちゃにされてます。神の前でもみくちゃにされてます。たった一人孤独なんですけども、神の前に出ていくんですよ。どんどんどんどん出ていくんです。あのモーセも もう泣いてるでしょ。愚痴こぼしてるでしょ、神様の前で。このイスラエルの、もう私追い切れませんって言って泣いてます。男なんですよ。これが男なんです。そして父と母を離れるんです。離れなければいけないんです。ですか、息子娘も結婚したら離れなきゃダメなんです。夫と妻の間にお父さんお母さん入れなきゃダメなんです。夫婦関係でやばくなってるのはもうほとんどがこれです。男が親離れできてない、これ奥さんをお母さんのように見るんです。これにつきます。で奥さんも親離れができてないんですですね。そして妻と結び合うんです。一体となるほどの結び合いなんです。ピッターってくっついてるんです。離せないんです。誓いですよね、誓い。この一体となる言葉はエハードって言って、神が一人であるの言葉と同じ言葉が使われてる。わかりますか、さっき言った一人でいるのは良くないって言って、そして一体となったと。この一体が我々に似るように、神は一人であるの一人と同じ言葉が使われているんです。神様のデザインなんですよ。一つになるという、ここまでくっついちゃっているので、ですから結婚式の時にキリスト教式は何ていうふうに言いますか、あの牧師さんが何て言ってますか、こういうふうに言ってるわけですよ。誓わせるわけです。その健やかなる時も、やめる時も、喜びの時も、悲しみの時も、止める時も、貧しい時も、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命のある限り真心を尽くすことを誓いますか。はいって言いましたね。はいなんです。だからどんな嵐が人生の中で起こっても、そのね、離れようかなっていう選択肢はないんですよ。だから一度一つに結び合わせたものを切り離してはいけません。そしてイエス様、あのマラキ書には離婚を憎むと、だって肉がちぎれることになるわけですよ。だから、エペソ書の5章では夫は妻を愛しなさいと言っただけではないって、何て書いてます、自分の体を愛するように愛しなさいって書いてあるんです。体なんですよね、もうすでに自分の体になってるわけですですね。そして、もう一つ、この一つの肉、あの英語だとですね、一つの肉となるって書いてあるんですね。 One flesh、 一体という言葉が、 これは子供ができることによって、もう目の前でも見ることができるわけですよね。子供いるわけじゃないですか。自分でもないし、夫あるいはね、相手は妻でもないし、これでどっちもだなっていう一つを見ることができる。だから先ほどイエス様が話されたね、神が結び合わせたものを引き離してはいけませんという話が出てきた後に、実は子供がやってきて弟子たちがやめさせようとするんだけれども、イエス様が憤られて子供たちを私のところに来させなさいって言ってるんですよ。この結婚の話をした直後に子供の話をしておられるんです。わかりますか？一番離婚によって被害を受けるのは子供なんですよ。なんですよね、一つにしたものを神様引き離すっていうのが、子供にいつもその引き裂かれたものが来ちゃうわけなんですよね。本人も痛いけども、一番痛い、一番もう本当に痛ませるのは子供なわけなんですね。そして25節最後です。その時人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかったと。裸ということは何一つ隠すものがなかったと。この、ヘブル書の4章に書いてますけれども、ですね、13節に作られたもので神の前で隠せ覆せるものは何一つなく、神の目には全てが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明するのですと。でも恥ずかしいことがなかったって書いてあります。恥じることがなかったんですぐらい彼らは完璧だったというよりも神と一つになっていたということです。神に完全に頼っていたということです。無垢っていう言葉がいいかもしれません。子供のね、無垢な子供と無垢っていうふうに言ってもいいかもしれません。このような状態であったところから自意識ができて、恥が与えられ、恥が神様との関係が乱れていくのが3章の話になっていくわけなんですよね。しかし私たちはキリストにあってこのことが回復していく、神の形に回復していく、神の前に出ても大胆に私は神様と言ってお父さんと同じように近づくことができるようになる。なぜかキリストの血が流されて、それによって罪が全部洗い清められたからなんだよということになります。イエス様の血を受け入れているでしょうか。そしてそのイエス様の血を受け入れて清められて神の前に出ることが許されているという確信を持っているでしょうかですね。このことを思いながら今お祈りしますので、皆様心を合わせてお祈りしてください。天のお父様、あなたがこの恥ずかしくないという、裸であるという言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちもキリストの流された血によって良心から清めを与えられて、罪が取り除かれてあなたの前に出ることが許されています。主よ、ありがとうございます。どうか私たちがこの血が注がれているのですから、大胆にあなたに近づき、折にかなった助けをいただくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。